耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1387回4月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、タイムトラベルをしたいって思ったことはありますか？タイムトラベル、タイムワープ、タイムリープ、まあ SF 作家さんとか漫画家さんによっていろんな言い方があるんですけど、まあ僕なんかはドラえもんのタイムマシンってのが一番馴染み深いかなと思いますね。原始時代行ってみたりとかね、特にのび太の日本誕生、ギガゾンビと戦ってみたりとかですね、そういう妄想を子供の頃はよくしましたけど、まあ大人になるとですね、可愛くないことになんかそのタイムワープすることによってパラドックスが起こってしまって怖いんじゃないかとか思ってですね、最近そのタイムトラベルなるものにちょっと嫌疑感というか、なんかこれ嫌だなって意識してる感じはあるんですけど、まあ人によってはまあバックトゥーザフューチャーという映画もありましたし、あとはそうですね、タイムボカンシリーズなんてのがまあ直撃世代の人もいるんじゃないでしょうかね。タイムボカンシリーズ、ドラえもんとキャスト似てるんですけども、これ面白い話、ドラえもんのキャストだと伸びた役の小原のり子さんがジャイアン役の立壁和也さんに殴られますけれども、タイムボカンシリーズだとドロンジョ役とか、あとマージョ役の小原のり子さんがプロレスラーとかガッチリした体型の方の子分がいるじゃないですか。あれ立壁和也さんなんで、のび太くんがジャイアンを殴る側に回るという、そんな声優的な楽しみ方もあります。はい、どうでもいいマニアックな知識でした。今回はですね、そんなタイムトラベルものの SF 文芸作品をご紹介したいんですけれども、まあ察しのいい方はあれかなと思うかもしれません。はい、そのシリーズなんですけども、こんな作品です。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は復刊 .com より出ております石山徹著、続時をかける少女という本です。まずは著者のご紹介ですが、石山徹さん、この方脚本家で、新八犬伝やプリンプリン物語などの、人形劇ラジオドラマのシナリオを多数手掛けてきた方で、1985年にお亡くなりになっている方です。で、この石山さんはですね、筒井康隆さんの時をかける少女を大幅に脚色した、NHK 少年ドラマシリーズの第一作タイムトラベラーという作品が好評となりまして、この石山さんのシナリオで続編ドラマ続タイムトラベラーというのが制作されたんです。で、この続タイムトラベラーという作品をノベライズしたのが本作続時をかける少女ということでですね、時をかける少女を映像化して、映像化の続編が出て、映像化の続編が文芸の続編になったという、そういう流れで制作された作品です。で、何でもこれ映像も現存してないらしくてですね、この続時をかける少女のノベライズ、こう復刊を望む声に応えて、まあこの度新たな想定で刊行されました。で、時をかける少女という作品、こちらはね、今でも根強い人気を誇ってまして、まあ、大元は1967年に刊行された筒井さんの短編小説で、映画化テレビドラマ化もされて、ジブナイル SF 小説の金字塔といっても過言ではない作品でした。で、まあ、時かけなんていうふうに訳されますけども、まあ、中学生だったヒロインがですね、この続時をかける少女では高校生になってます。ちなみに最近もですね、この時をかける少女アニメ映画と、あと実写映画がね、2つありましたけれども、アニメ映画の方は吉山和子という元々の時をかける少女のヒロインのメイで、実写映画はその吉山和子の娘という、まあ本人ではない親類が登場する作品だったんですね。ちなみに僕アニメ映画見たんですけど、なかなか面白かったです。ただメイって知らなくて途中でびっくりしましたけどね、あ、メイだったんだってさりげなく出てくるんですよ、アニメになって、吉山和子がいい感じの奥さんになっておりました。じゃあざっとですけども、ここでですね、筒井康隆さんの、まあ、大元の時をかける少女、こちらのあらすじご紹介します。同級生の深町和夫に恋をする吉山和子は、ある日理科の実験室でラベンダーの香りのする薬品を嗅ぎ、時空を移動するタイムトラベルの超能力を得てしまいます。不思議な能力に戸惑いながら、和子はなぜそんな薬品があったのか、誰が置いたのかの真相を知るべく、薬品を嗅いだ日にタイムトラベルをするのですが、そこにいたのはなんと深町和夫であり、彼は未来人だということがわかります。そして彼は未来へ帰らなければならないことを和子に告げ、自分に関わる全ての記憶を消してしまうのですが、記憶を消された和子は心の底に残る、いつか再び自分の前に現れると約束した誰かを待ち続けるというのが、まあ大まかなストーリーです。まあショートショートだけあってですね、ちょっともやっとする人もいるかもしれませんけれども、結構ね、こう SF 的な軽快さプラスあっさりしたストーリーで進むんですよ。で、その時をかける少女の設定を受け継いで、まあ、出たこの続時をかける少女なんですが、まあ大まかな内容を紹介していきましょう。 主人公である吉山和子さんはですね、高校生になりました。で、ある日不思議な体験をします。じゃあこの物語の冒頭、ドラマで聞いていただきます。
つまりここのホワットは後ろの部分の説明になってるわけだ。それを踏まえて
吉山さん。
ん？山田くん、何？
は？
今私のことを呼んだでしょ？
いいよ。
嘘、確かに今吉山くんって。
和子、先生が睨んでるわよ。
うわぁ。
授業中に話しかけるのはやめてくれよ。おかげで俺まで睨まれちゃったじゃないか。
ごめん、てっきり山田くんが呼んだと思って。
吉山くん。
え？
どうしたの？
またなの。また呼んだのよ、私のことを。
呼んだって誰が？
ねえ、和子。
黙ってて。
吉山くん。吉山くん。
教室の戸の向こうから誰かが私を呼んでいるの。
え？吉山くんは俺たちをからかっているんじゃないのか？
まさか。ご覧なさいよ、和子の顔。彼女真剣よ。もしかしたら廊下に誰かいるのかもしれないわね。いいわ、私が行ってみてあげる。
いいの、私が行く。だって呼ばれてるのは私なんですもの。ここは何？これは宇宙？
吉山くん、
行かなきゃ。それにしてもなんて素晴らしい眺め。星が通り過ぎていく。ここはどこだろう。私どうなっちゃったんだろう。え？何かが近づいてくる。あれは出口？女の子？同じ制服だ。ねえ、ここはどこなの？教えて。私にはここがどこだかわからないのよ。教えてってば。あなたは誰なの？あ！行っちゃった。どうしよう。彼女も出口も消えてしまった。でも、じっとはしていられないわ。教室？もう夜なの？私はどこに行ってたんだろう。
その日、和子の身にはいくつかの奇妙な出来事が起こった。だが翌日になって友人にその話をすると一生に伏された。そしてまたもや和子を呼ぶ声が授業中に聞こえてきた。その声に導かれるように教室のドアを開けると、そこには底知れぬ暗闇が広がり、和子の耳に男の声が今までよりもはっきりと聞こえてきた。
君は元いた自分のところへ今すぐ帰ることはできないんだ。
じゃあ私はどうなるの？
君は来るんだ、僕のいるところへ。2001年へ。
そんなことできるはずないわ。 今は1973年よ。2001年へどうやって。
君はタイムトラベラーなんだよ、吉山君。
あなたは誰なの。
僕はケン・ソゴル。今僕たちは、いや世界は、人類は君を必要としているんだ。
はい、という感じでですね、再び出会うことになった吉山和子とケン・ソゴル。ちなみにこのケン・ソゴルというのはですね、筒井康隆さんの原作を読んでもらうと一発でわかるんですけども、深町和夫くんです。どういうことという人は、筒井康隆さんの原作の方も合わせて読んでください。でなぜケンは和子を呼び続けたんでしょうか。で、まあ、世界が人類が和子を必要としてるってのは一体どういうことなんでしょうか。まあ、時を超えた物語の続きはですね、まあ、ぜひ、この後もう本当怒涛の展開になっていくので、これはね原作よりも非常にスペクタクルな展開になっていくので、まあ、ぜひぜひ見てみてください。でまとめですけども、こちら の続時をかける少女という作品はですね、1972年に刊行された本が元になっています。なのでちょっと文体に古めかしさを感じるかもしれませんけども、筒井さんのこの時をかける少女の空気をね非常に大切にして書かれてまして、ファンにとってはたまらない一冊だと思います。二人の冒険とね、和子の恋心ってのは本当にまさに時を超えても味わい深いものがあって、ただ和子さんっていうのは、もともとは1960年代の、いわゆる中学生、女子中学生のイメージだから、結構その、恋愛に対しては奥手というか、まあ当時としては当たり前なんですけども、好きとか言えないみたいな感じなんですよ。でも対して、ケンの方は、時代はやっぱ先取りしてんだなと思うんですけど、好きってポンって言えちゃうんですよ。今時の男みたいな。そういうところもねまた面白いので、原作読んだことない人は原作も合わせてこの続時をかける少女読んでほしいと思います。余談なんですけど、こちら復刊 .com さんより出てるんですけども、表紙がですね、イラストレーターの粕谷長人さん、神様のカルテとか放課後はミステリーとともにとか、あと植物図鑑とか、そういった本のイラストを手掛けてる方で最近売れてる方なんですけども、これまた綺麗なんですよ。まあ、ぜひこちらの方もね注目して見てみてください。往年のファンから今の世代まで楽しめる一冊です。では書籍情報です。続時をかける少女、石山徹著、復刊 .com より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました作品いかがでしたでしょうか。今回はもうね昔売れた作品なので、まあ、間違いないと思うんですけど、まあ、読んだことない人ももう30年経ってますからね、もう40年近くなるのか。まあ、ぜひ読んでみてください。まあ、ゴールデンウィーク近いということで、まあ、ぜひ文芸作品この最近新刊ラジオでよく紹介してるんですけども、どれか1作品ぐらい読んでほしいなと思いつつ関連書籍のご紹介。今回タイムトラベルものの SF だったんですけども、近く紹介したのがですね、新刊ラジオ第791回2009年4月16日号パラドックス13。これがまあ人気作家の東野圭吾さんによる大掛かりの SF 小説です。13っていうのがですね、まあ言わんとこ、まあ SF 作品なので、まあぜひ、まあ、新刊ラジオも聞いて、こちらの本ね読んでほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。